皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中んずくです。
こんばんは、マルモンです。
はい、12月21日ということで、はい、今日収録は17日なんですけどね、うんうん、まあ今年2025年最後の放送となります。
はい、
はい、今年2025年っていうを、まあ、振り返るようなまだ時期じゃないんだけど、うん、でも今年ね、まあ、トランプ政権になってからいろいろね、うん、世の中的な大きな動きというか、うん、だいぶ変化があった年なんじゃないかなとちょっと個人的には思ってますけど、はい、マルモンさん的にはどうですか、2025年。
そうですね、いろいろ動いてはいると思うんですけれども、うん、最近気になることってなると、うん、まあ、あのちょっと C5 っていうのがちょっと気になってるところではありますね、うん、
C5、はい、まあ、軽くちょっと言うと、はい、あの Core5、
はい、
うん、あのパソコンじゃないや、プロセッサーじゃないですよこれね、
はい、
調べるとね、そのプロセッサーばっかり、パソコンの情報ばっかり出てくるんだよね。
はい、
でこれは、G7、まあ、7カ国の主要7カ国の G7 ってあるけど、それ の, かあの代わりとして、はい、まあ、いわゆるその欧州カナダをあの外した、G5 じゃないを またの名を C5 と Core5 と呼んでる感じなんですよね、
はいは
い、っていう形をあの構築しようじゃないかっていう案が出てるっていうニュースですよね。
はい、そうです、
うん、で確かこれってあの何だろう、まあ欧州とカナダが外れるっていうところがまたミスだよねこれね。
なんかこれまでの、うん、その今まではなんか連携してた国があったと思うんですけれども、うん、
経済クソ野郎連盟だよこれ
そうですね、うん、多分その2カ国ぐらいですかね、うん、
あ、まあ、この C5 っていうのが、はい、まあ、最終的にどうなるかというと、
はい、
アメリカ、中国、ロシア、インド、日本、うん、ってなるわけですね、
はい、
で、まあ、フランスとか、ね、カナダとかが外れると、
うん
うん、とかというかね、その2つですけどね、はい、これね、
そうですね、
うん、で、まあ、早い話が、まあ、安全保障的な、うん、あの協定と、まあ、あとそのブリックスに対抗するような、うん、あ、要するにドル離れからないように、うん、まあ、新しくちょっとこういった組織を、
うん、
で確かアメリカあれよね、 NATO、外れるんだっけ
外れるって話があるっていうのだけ分かってる感じですけど、う
ん、まあ、トランプさん追ってる方だったらね、
はい、
あまり欧州近づきたくねえなっていうのが分かると思うんですけどね、うん、まあ、それになんとね、日本も加わっていて、で、うん、新しいところだとインド、
うんうん、
でなぜか中国がいると、
うんうん、
まあ、アメリカロシアだねっていうところに中国と、
何なんですかね、あのすごい、うんうん、トランプ大統領は中国攻撃してますけどね、うん、
ねえ、うん、で今中国といえば今高市政権になってから、その高市さんの台湾、
はい、
あの有事の件の発言、
うんうんうん、
あのなんだっけ、なんとかのなんちゃらっていうさ、要するに日本もやる気満々よみたいな話、うんうん、でそれをまあなんか日替わりでなんか中国がまた噛みついてきたりってやり取りしてるっていうところで、
はい、
ちょっと今注目をなんか今日本は集めさせられてるのかなって気がするっすけどね。
そうですね、
うん、まあ、
これも実際どういうことを目的にそういう話に持ってってるのかはちょっとわからないですけどね。
わからないけどね、
はい、
まあ、まあちょっとね、まだ日本的にはちょっとそのなんだろうな、ちょっと高市政権のまだ期待をしているところっていうの、
うん
うん、よくわからないけど、まあいる中で、
うん
うん、ちょっと我々ちょっと違うところに注目があってですね。
そうですね。
前回の放送の最後の最後で、はい、まあ、3i アトラスのことについてちょっと触れたと思うんですけど、
うん、
ちょっと今回はね、多分これ全 部が全部話できないと思うんで、うん、なぜかというと最接近するのが明後日、
うん、
もう放送日に今日この放送日だとちょっともう過ぎてるかもしれないんですけど、うん、ちょっと今収録が17日なので、
はい、
19日にまた最接近するという話題があるので、うん、ちょっと今日簡単に3A アトラスとは何ぞやと、
はい、
ことについてちょっとやっていきながら触れていけたらちょっと中国の話でもしようかなっていう。
いや、本当これ面白い。3A アトラスは。
で、
うん、
で、まあ、3A アトラスちょっとあまり追っかけてない人からすると、
はい、
これね、僕も追いかけるとたくさん情報がありすぎて、
うん、
うん、っていう、ただちょっと要注意点は、うん、なんかね、予言とかさ、
うんうんうん、
それスピリチュアル系に結びついてる話とかも結構あるので、
うんうんうん、
まあ、その辺は僕ちょっと保留、完全保留で、
うん、
これちょっと一番情報的に被る、みんなこう言ってるなっていうところをちょっと中心にまとめたものをちょっと今回お話ししようかなって感じで。
はい。
で、3I。3I アトラス。
うん、
で、3I って何ぞやと。3I とは何ぞやと。は
い、
で、これは簡単に言うと、地球、太陽系外から、観測された物体。
うん、
これ3、3、3つ目。だから3つ目ってことは1回目2回目があったってことなんですね。
あ、それ知らんかったです、
うん、で、うん、1回目何かっていうと2017年にオウムアムアっていう、
はい、
オウムアムアムア彗星っていうのがあったそうです、
うん、
で2回目が、2019年、
うん、
ボリソフ彗星っていうのがあったそうです、う
ん、はい。
でもこれも近年だよね。2017年、19年。で、今2025年。なんで、そんな大昔の話ではないそうなんですが、
はい、
でも、きっとこれ、前にもあったんじゃないかな。わかんないけど。
うん。
うん、で、まあ、簡単に言うと、まあ、スリアアトラスというのはそういう、名称だそうです。
はい。
はい。それで、ただ、なんでこれ騒がれてるかっていうと、
はい、
で、今までの、3I アトラス、
はい、
過去 の, そのオウムアムアとポリスフと何が違うかっていう と,、
はい、
3つ。まずサイズが違う、
うん、
要するに今回のアトラスは超でかいらしいです、
うん、
でこれも諸説いろいろ言われてるので、まあ、どれが正解かわからないけど、ただでかい、
うん、
で、まあ、一つ情報の中にあるのが今年の7月に発見された時に、
うん、
800メートル、それとも1000メートルぐらいの、構造の大きさがあるらしいです。800メートルでかいよね。
そうですね。
うん。それで、
はい、
あと成分、
はい、
それは何でできてんのって。で、大体その彗星っていうと思い浮かべるのはなんか岩みたいな、
うん、
岩が降ってくる的なイメージだと思うんですよ、
うん、
で今まで の, 歴史上で分かっていることは、通常の彗星の成分は水と氷が主成分、
うん、
で岩石質っていうのかな、
うん、
まあ、岩みたいなのが飛んでると、
はい、
で今回の 3A アトラスはまた違くて、
はい、
二酸化炭素が大部分を占めてると、
うん、
でまた金属質の表面で、
うん、
まあ、金属重金属を含むガスとかを出しながら、
うん、
進んでるらしいんだよね、
うんうんうん、
でそれも前回の2回あったアトラスとは違うものらしいんですよね、
うん、なんか逆噴射してるって話もありましたね。
あ、そうそうそうそうそうそう、はい、で、まあ、簡単に言うと、
はい、
今までの常識の彗星とはこれは絶対違うと、
うん
う
ん、
どう考えても違うと、
うん、
でさっきマラモンさんが言った逆噴射してるって話あったじゃないですか、
はい、
あれも要するに今までの常識とは全然もう物理法則から まず破れてしまうという、
うん、
話があって、
うん、
そう、確かに普通彗星ってさ、尾っぽの彗星の尾っていう尻尾、
うんうん、
尾っていう言葉があるように、
はい、
後ろにそういうなんかジェット噴射のようにさ、
はい、
後ろにビーって尾っぽが伸びるじゃない、
うん、
それが逆噴射してるっていうさ、
うん、
しかも太陽の方向に向かってよ、しかも、
うん、
太陽の方向に向かって逆噴射してるっていうのも、これ今年の9月から10月にかけて逆に太陽の方に向かって伸びる尾を、まあ、展開してたと、
うん、
それも今までの宇宙物理学ではありえないと。
そうですよね、
うん、
車だってなんか マフラーの方から進まないですもんね。
いや 逆よね、
はい、
あでもね余談だけど、はい、トラクターって逆についてるんだよ。
え どういうことですか。
あそれこそさっきのスリアアトラスの発想じゃないけど、はい、普通は後ろに向けるじゃない、
はい、
進行方向に 逆に向けるじゃん、
うん、
進行方向に向かってマフラーがあるの。マフラーか吹き出し口があるっていうのかな。
なんでだろう、
わかんない、あれなんか理にかなってんのかな、
うん、
まあいいやということで、
はい、
でまあ要するにそういうまあちょっとありえない現象をやりながら、動いてると、
うんうんうん、
でスピードもなんかねめちゃめちゃ速いらしいよね、
うん、
でもうしかもここがポイントで速度が変わるっていう、
速度が変わる、
要するに一定の法則上で彗星が動いてるんじゃなくて、はいはい、速度が速くなったり意図的に遅くなったり、
うん、
でしかも軌道修正できるっていう、
自然な動きではなさそうですよね。
だから、
は
い、なんていうのかな、今までのその経緯をいくと、
はい、
例えば木星とか火星とかの近くを通るとき、はい、妙に接近するんだって、
うん、
火星の近くとか、あのなんて言ったらいいな、距離でいうと本当に宇宙単位でいうとめちゃめちゃ近いレベル、うんでうん、なぜかその地球に近づくときは太陽の影に隠れるっていうまた器用なことをしたりとか、うん、ちょっとありえないことがちょっと起きてる。
だって引力に抵抗できるってことなんですかね。それは引き寄せられちゃうんじゃないかなっていう思うんですけど
ね、
はい、
だし、はいまあ、今までのその彗星でいくとそういう不可思議な自分で自力で軌道修正したりとかしたことないじゃん。
おかしいですね、自然なものと考えたら、
うん、そう、うんでその辺もちょっと七不思議な動きをすると、
うんうんうん、
でこれはねあとねどうなんだろうと思ったのが、うん、その7月に発見された時に、
うん、
その800メートルのでかい巨大構造の彗星の周りに300隻以上の宇宙船が映ってたっていう話もあるんだよね、
うんうんうん、
なんかね
宇宙船、
はい、宇宙船をなんか300隻ぐらい周りを取り囲ってたっていう、
うん、
まあこれはちょっとさすがに分からんので、
うん、
まあこれは保留は保留ですけど、
うん、
まあそういったこともあって、うん、でしかもまあハーバード大学のアビローグ教授、
うん、
アビローグ教授、
はい、
でこの人がなんか結構そういう有名界隈では有名な教授らしいんだけど、
うん
でまあ、ハーバードってとこはちょっとね
そうですね、
ちょっと気に食わないんだけど、まあうん、でその先生曰くでこれは火星のような惑星のかけらを宇宙に漂ってきた、
うん、
要するに火星と成分が似てるから、
うん、
でそのような惑星がのかけらが宇宙を漂ってきたものなのか、
はい、
それとも意図的に設計された物体なのかっていう、
うん、
その極論が二択で、
うん、
あのその先生の結果
うん
まあ、そのように考えてるらしい、
うん
まあ、要するに火星と似たような物体が浮遊してきたのか、
はいはい、
それとも意図的な設計のもとその物体が来たのか、
うん
うんまあ、要するに学者でさえ、まあ、簡単な話これ UFO なんじゃねって言い出したわけでしょ、
うん、そういうことですよね、うん、
これただの自然の彗星じゃねえぞと、
うん、
っていうふうに言われてます。
はい、
はい、でねちょっと余談でまたね重さもねなんか計測されてて、
うん、
測定されてて330億トン、
うん、
で今までの、まあ、最初でかいって言ったじゃないですかサイズが、
はい、
でそれが初期の推定では、まあ、従来の彗星の約1000倍、今までの彗星、うん、観測されたその彗星の、まあ、約1000倍以上はあると、
うん、
でこれねスペース X の観測チームでは過去10年間、まあ、研究してきた中でそのような物体はないとまた発言をしてるらしいです。
あ初なんだ、
うん
はい、
10年間ではまあそういう観測事例はない、
はい
うん、でまあ色もね青になったり緑になったり、
うん
まあ、これもまた不思議な話で、
うん
うんまあ、諸説、まあ、いろいろあるんでしょうけど、
はい、
まあこれねまたこれまた面白い話が、
はい、
この手のまあさっきないって言ったけど、
はい、
ね あ、そうそうそう、また不思議な点が、はい、この物体彗星からシグナルが送られてきてるんだって、うんうんうん、まあ、それをあの名付けてワオシグナルと呼んでるらしいんですけど、
ワオシグナル、
ワオシグナル、はい、いわゆる WOW のワオの、
はい、
ワオってびっくりした、
うんうんうん、
まあ、それでなんかあの名付けられたらしいんだよね、
うん、そのままなん
ですそうそうそう、でワオシグナルと本当に呼んでるらしいんだけど、
はい、
でこれ過去にも歴史上48年前、
うん、
1977年にその宇宙からその電波信号ワオシグナルが、オハイオ州、アメリカのオハイオ州立大学のビッグイヤー電波望遠鏡に、うん、72秒間電波信号として受信されたって経緯があるらしく、
はい、
でその1977年 の、 その、ビッグイヤー電波望遠鏡が捉えた信号と、うん、今回の 3i アトラスが発してる信号、
うん、
ワオシグナルが同じなんですって、
うんうんうん、
もしくは同じようなそっくり、う
ん、過去にも来てたんですかね、
うんうん、だからこのその受信した信号が今回初めてではないってことも分かったっていう話なんですよ、
うんうんうん、
過去にも歴史上あると。でしかもそれを、72秒3秒ごとに何度か発信をしてると。で そこに複数の周波数が刻み込まれていて暗号化されてるらしいです、
はいはい、うん、あの過去に来た近づいてきた、
うん、
あのもし地球外生命体だとしたら、
うん、
過去に近づいてきた人たちというかその存在と同じ可能性もあるのかなってちょっと今思いました。
そうそうそう、うん、で諸説、うん、火星と物体が似てるから、
うんうんうん、
その火星から来たんじゃないかっていう話もある、
うん
うん、
火星人、
火星人なのかな、分かんない、
マーズアタックですか、
うん、で、はい、これもちょっと真相は分からないですけど、
はい、
なんか CIA が、うん、公開文書として、うん、なんかね、火星文明について、
うん、
でアメリカ政府は火星文明の存在と滅亡を知っていたらしい、
うん、
要するに火星文明を消滅させた巨大な天体が現代の 3i アドレスと酷使してると、うん、すごい似てると、
うん、
っていうのは CIA がの秘密文書、公開文書の中にあるらしいっていうのもある。
秘密公開文書、
あ、ごめん、うん、公開文書、秘密
公開文書、
うんうんうん、
あるんだ、
うん、っていうのも、
はい、
そういう情報も出てきたんですよ、
うんうん
うん、だからちょっとこれな、謎が謎を呼んで、ま、うん、まあこれって岩石じゃないよね、
うん、
岩石
パターンというか、うん、ちょっと自然なものとは考えづらいですよね、うん、その情報が事実だとすれば、
うん
うん、
まあ、さっきのさ、その、うん、火星文明をどうのとかさ、
はい、
逆噴射するとか、
はい、
まあ、その辺とかになるとちょっと分かんないけど、
うん、
でも単純にだけどこれも自然物質というか物体が、
うん、
来てるっていう話じゃなさそうだよね、
うんうんうん、
なんか、うん、でさっきのその 3i アトラスがその電波信号を、
はい、
送ったって受信したって言ったじゃないですか、
はい、
でそれ一箇所だけではなくて今回、
うん、
まあ、さっき の48年前はそのオハイオ州の、
はい、
天文台が受信してるんですけど、うん、で今回は NASA、
うん、
欧州宇宙関連、
うん、
宇宙機関、
うん、
であと中国、ロシア、
うん、
あとインドとか
複数あるんですね、
そう、各国がやっぱり同じものを受信してると、
うんうんうん
うん、でそこでそのでもその受信の内容は情報としては全く出てないんですよ、
僕ら知り得ないですもんね、
そう、うん、で何をどんなことを言ってき信号として送ってきてるのか、
うん
うん、でも実はさ、
うん、
どうなんでしょうね、
いやすごい気になる、
うん、
どんな話なんかやり取りしてるのかとか、
してるのかな、うん、それともまた、はい、その1977年その48年前に発信した、うん、その発信者、
うん、
発信した大元が、うん、実は 3i アトラスだったのかなっていう、
うんうんうんうん、
でも それはまあ なんだろうな似てるとは言われてるんだけど、
はい、
実は48年前に1回更新をしていたのが、
うん、
この48年後に彗星となって出没してきた、
うん、
もっと分かりやすく言うと UFO 乗ってきた宇宙人みたいな、
やっぱり同じ存在がコンタクトを再度取ってきた、
うん、来たのかなっていう、いわゆるそのシグナルの発信者は実は同一だったのかってい
う、うん、
って考えると何を言いに来たんでしょうね。
うん、
てかこれ1回だけじゃない、2回だけじゃないからさ、
うん、
でそれをね、70数秒ごとに発信してたっていうから、
うん、
でそれを何を言ってたんだろうね。
なんか定期的に来てたりして、これまで。
そうだから今回騒いでるけど、
はい、
実は来てたんじゃねって話よね。
実は、
うん、で今そういう今年の7月に観測されて、まあ、スリーアイアトラスって話題にはなっているけど、
うん、
だから本当はもっと前から定期的に、
うん、
しかもその48年前から確かにあったのかもしれないけど、
はい、
それから48年ぶりではなくて、
うん、
実は定期的にあったのかもしれないよね、
うん、
そうなるとまた面白いよね。
そうですね、うん、僕らでもこれまでそういうの考えてこなかったじゃないですか、
うんうん、
なんで今そういうの考えるきっかけが出て、うん、生まれてきたっていうか生じてきたんですかね、このタイミングで。
で今回僕がこのスリーアアトラスに注目をした理由っていうのがあって、
はい、
まあ、別に僕宇宙マニアってわけじゃないんで僕が一番今回注目してるのは、
うんうん、
まずこの存在が要するに、まあ、簡単に言うと、
うん、
UFO で宇宙人が乗ってたらすごいことだよねって、
うん、
もっと言うと、うん、それをこの地球上で、
うん、
その宇宙人と UFO の存在を、
うん、
もうなんていうのかな、疑う余地もなく証明しなきゃいけないタイミングが来た、
うん
うん、それかそれを公表しなきゃいけないとなると、
うん、
まず宗教的観念が崩れるわけですよ、
うん、
だって全てが神の創造のもとなんでしょ、
うん、
全てはあれとなると宇宙人が出てきちゃうと困っちゃうよねっていう人たちが、
うん、
宗教の人たちは困るわけでしょ、
うん
うん、でもさ我々ってちょっとあの基本に変えると、
はい、
宇宙人って自分の中では昔から僕はあの信じる信じないで言うと信じてた、
うん、
っていう方も信じていた、
うん、
信じていたっていうレベルなんですよ、
うんうんうん、
だけど世の中的に俺ね最近知ったの
何をですか。
あ、ご法度だったんだっていう。
ああ、そうですね。だからなんか否定されます
よ、ね、世の中で、はい、UFO は当然のようにあって、うん、宇宙人も当然のようにいるんだよねって言うと頭のおかしい人だって思われるんだって最近僕知ったの。
うーん、
僕の中で当たり前だったんだけど、
うん、
でもなんかね最近このアトラス の情報を追っていく中で、
うん、
途中であこれ言っちゃいけないことだったんだって最近自覚したっていうか、
うん、
あ UFO と宇宙人はタブーだ、タブーというかいるっていうことが言っちゃうとダメだったんだ今までってそれ思わない？
なんか証拠至上主義なんですかね世の中っていうのは。
ね、
うん、
いわゆるさあ
の考えちゃダメなの、
世間の変な人がさ、
うん、
科学的に根拠のないものはとかよく言うじゃない、
うんうん、
まあ、それの似たような話でさ、
うん、
だってこれ科学的根拠もクソもなくないって話でさ、
うん、
ね、それが明らかになるのが今回のスリーアイアトラスのタイミングなのかなとかさ、
うん、
ってなったら科学的な根拠がないものはどうのこうのって言ってた人ってどうするんだろうね。
なだからもうその任務を担ってただけなのかもしれないですよね、うん、
ね、
うん、秩序維持なんですかね権力者の、
うん、
で今回、
うん、
その 3A アトラスが来ることで、
うん、
もしかしたらですけど、
うん、
もう来ることが確定してるから、
うん、
それを公開せざるを得ない状況に追い込まれてるのかなってちょっと考えたりするんですよね、
うん、これって初めてさ、
はい、
あの地球上でウーの価値観考え方が初めてのウー、
うん、大体の人がそうですね。
だよね、
はい、
今まで当たり前だと思って常識だと思っていたものから外れた考え方っていうのかな、
うん
うん、いいことじゃん、
うん、思考が広がりますね、
ね、
閉ざされた考えから。
そうだからさっきその宗教観が崩れるって言ったじゃない、
はい、
確かに宇宙人の存在は、
うん、
宗教って確かにダメだよなって、
うんうんうん、
ってなると世界的なその宗教、
うん、
まあ、キリスト教にせよさ、うん、あのユダヤ教とか、まあ、いろいろあるじゃない、日本でもさ、うん、統一教会とかさ、
うん、
創価学会とかいろいろあるけど、
うん、
それらがさ、あれお役ごめん、
う全部、ね、正当性も何もあったもんじゃない
ねえ、うん、っていうさ、
はい、
だからその、まあ、前々から放送でさ、
はい、
エロヒムが UFO に乗って駅前に登場とかってよく言うじゃない、そうなった時に彼らはどうするんでしょうねって話で、
うん、
だから僕は大歓迎なんですよ、
うん
うん、
大歓迎。
それが崩壊するとさ、うん、もう権力構造もおまけに崩れるよね、
うん、
うん、宗教が崩れるということは。
そうですね。
あとちょっと、あ、今ねふと思い出したんだけど、
はい、
記事を全部思い出せないんだけど、
うん、
バチカンの、
うん、
なんとか強硬的な人も、
うん、
なんか宇宙人はいるみたいなこと言い出したっていう
情報、
昨日一昨日かな、
はい、
ちょっとねそれパッと見かけて、
はい、
あのちょっともうローマ教皇的な関連でもうどうでもいいから正直、
うんうん、
あまりそれ真面目に読まなかったんだけど、
うん、
まあ、要するにそういうやつらもなんか宇宙関連にちょっと心を開いてきたぞみたいなニュース記事だったんで、
だからやっぱり言わざるを得なくなってきたんですよ、うん、
先手切ったか、
後々来た時に、
うん、説明つかないもん、
ね、嘘つきだって言われちゃうだけだから、
ただのペド野郎だろうって話なのにね、
うん、そうですね、先手切ってきたんじゃないですかね、
ね、
うん、
そういういわゆる聖職者っていうの、
うん、
炙り出しとか出てくるのかな
あ、もうどんどん出てきくる段階なんじゃないですか、
ね、
今
ね、
うん、
でさ今回ぶっちゃけ、
うん、
そのまだあのこの放送日ぐらいだと、
うん、
特別なんか、うん、なんだろうな、衝撃的な何かがことが起きるかっていうと正直起こってないと思うんですよ、
うん、
あと4日後だけど、
うん
うん、だけどクリフハイさんによると、うん、なんか来年の春以降、
うんうん
とかにスリーアイアトラスに関して何かあるんじゃないかっていう情報もあって、
うん、
なるほどもう一周待つのかみたいな、
うん、
うん、その時にさ、
はい、
聖職者の吊るし上げがあったらいいよねそれまでにさ、
はい、
どうなってんだよって話になってさ、
うんうんうん、
まあ、
うん、
なってたらいいっすね、
秩序維持に努めてて
そうそうそう
世界中の人を騙してきたってことですもんね、
う
ん、
だからそういう秩序が、
はい、
いわゆる崩れていくっていう時代がこれから本当に来るんだろうなっていうのが、
うん、
中国の話題でもあるんですよ、
う
ん、うん、まあ、まあちょっと今回はその詳しい話はまあ置いといてになっちゃいますけど、
はい、
うん、だからその世界地図っていうとさ、
うん、
思い浮かぶ言葉あるでしょ、
なんだろう、
ニューワールドオーダーっていうさ
ニューワールドオーダー、そうですね、はい、
もうそのやつらが、
はい、
まあ、前々回とかのラジオでも言ったけど、
うん、
実はそのグレート リセット従ってるっていうその勢力っていう早い話がそのニューワールドオーダーの人たちじゃん、
うんうん
うん、
そうですね、
でそういう動きの中でちょっと僕注目してるのが、
はい、
中国なんですよ、
うん
うん、で今ちょうど日本って日本の話題としては、まあ、ちょうど高市発言、台湾発言で今ちょうど戦争やるやらないとかっていう発言進行になってきて注目されてるけど、うん、実はやっぱスリーアイアトラスの存在隠したいのかね、やっぱね、
なんかそんな気がします ね、
だって一番の秩序、
うん、
宗教秩序というか崩れて困るのは実はこいつらなんじゃねって話で、
うん、
ってことです
ね、はい